松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターに現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はカナダとつなぎます。今日のフラワーレポーターはカナダにお住まいになって12年、アルゴンキン州立公園でパークナチュラリストをされていらっしゃいます佐久間克弘さんです。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの佐久間さん、 Hello!
Hello, this is Katsu Sakuma from Algonquin Park, Ontario, Canada. こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
佐久間さんは今カナダのどちらにいらっしゃるんでしょうか。
はい、カナダは東海岸のですね、はい、トロントから北に移動して3時間ぐらいのアルゴンキン公園という州立公園のスタッフの、ね、宿泊施設にいます。
はい、現在何時頃でしょうか。
今はね、朝の4時になり、3時になりますね。
朝の3時、もう夜中にありがとうございます、
はい。
この時期のカナダの気候というのはいかがですか。
あ、そうですね、もう公園の中はもう朝夕霜が降って、降り始める、ちょっと寒くなってきますね。
寒そうですね。そんな中パークナチュラリストをされていらっしゃる佐久間さんですけれども、このパークナチュラリストというのがどんなお仕事なのか簡単に教えていただけますか。
はい、公園の来場者にですね、はい、公園のナチュラルヒストリー、まあ、自然、歴史、そうしたお話をさせていただいて、はい、自然を理解してもらうという職業です。インタープリテアという言い方もしますね。
なるほど。このアルゴンキン州立公園、この中でオオカミの遠吠えの鑑賞会があるというふうに伺ったんですけれども、これはどういうものなんでしょうか。
はいはい、この公園の中にはですね、オオカミが約200頭から300頭、30家族ぐらいいることで有名で、その下研究もですね、1960年代から進められた、そうした公園なので、そうした本物の野生の声を来場者に聞いてもらうというイベントです。
これは時間的には何時くらいなんでしょう。
はい、だいたい夜の7時8時ぐらいから、まあ、30分ぐらいですね、オオカミの生態に関するスライドをして、それから夜8時過ぎに皆さんをお連れして僕らナチュラリストが遠吠えをするというイベントです。
はあ、遠吠えをナチュラリストの皆さんが遠吠えをして、でそれに対してその野生の狼が答えるというような感じなんですか。
はい、その通りなんですね。
へえ、これすぐ帰ってくるものですか。
はい、成功率大体8割ぐらいなんですね。
おお、結構高いですね。
はい、その秘密が実はありまして、やるのは木曜日の夜なんですけれども、
はい、
水曜日の夜と火曜日の夜、2日前に僕らスタッフがですね、
はい、
夜中中車で走り回りまして、だいたい人のところを探すんですね。
なるほど。で、人の気配だったりそういうものを感じてということですよね、佐久間さん。
そうですね、ちょうどこの公園、東京都の 3.5 倍ほどの大きさがあるんですけれども、国道が、東西に、60キロぐらいあるんですね、
はい、
その車のだいたい2キロ3キロぐらいの近くに毎年オオカミの群れがやってくる湿原があります。そうした湿原がですね、もうだいたい僕ら分かっているので、それで、そこに向かって遠吠えを僕らがするとそれに反応してくるということです。
なるほど。もう現れる場所も時間帯ですとかそういうのももう把握している上でのことということで、8割の、ね、成功率があるんですね、はい、実際にどんな感じで遠吠えをされてるんですか。
はい、ちょっとやってみましょうか。
はい、いいですか、まあ、お願いします。
僕らがこんな感じでおおおってやるんですね、
はい、
そうすると彼ら僕らの遠吠えの真似したのを聞こえると、なんかよそ者が僕らのテリトリーに入ってきたんじゃないかなと思うわけですね、彼らがね。非常に縄張り意識の強い動物ですから、それで僕らに対して、あ、なんかよそ者が来たからお前ら出てけっていうような感じで、まずそうした意味合いが一番大きいですね。
なるほど。よそ者とこう察知して逆に吠えてくるということなんですね、はい。今のこの夜中の3時ぐらいというのはさすがに遠吠えというのはないですよね。
いや、実は夜の方が僕ら声が通りますから、
はい、
夜中に本物の野生の狼の声が 聞こえるということはこの宿舎にいてもありますし、それからキャンプしている人が多いですからね、よく聞く人は多いです。
実際にこの狼というのはこう、ね、印象的にはちょっと怖いイメージがあるんですけど、実際にはどうなんでしょうか。
そうですね、それがやはり誤解されてるんですね。どうしても赤ずきんちゃんのお話であるとか、日本昔話でも悪者、ずる賢い動物の代表になってしまってるんですね。
そうですね、
ところが、この公園が1960年代から研究リサーチをしまして、そうした動物ではなくて生態系のバランスを守るに上では重要な動物だということが分かったんですね。
それはどういった意味で重要な動物と分かったんでしょうか。
はい、というのは狼、特にこのアルゴンキ公園の冬はですね、食べ物が全くなくなります。ですけれども狼がいるおかげで狼が鹿を襲ったりですね、するんですね。でその鹿が食べ残した肉をですね、他の動物たちが食べて生き延びるっていうことがやはりリサーチの結果分かったんですね。
なるほど。じゃあ一番最初にこう狼が仕掛けてというような、それがなければなかなか他の動物も生き延びていくことはできないという。
そうなんですね。よくご存知の方もいらっしゃると思いますけど、アメリカの最初の国立公園でイエローストーン国立公園ってあるんですけれども、実はこのイエローストーン公園、レンジャーが狼をすべて殺しちゃったんですね。で絶滅しちゃいました。
はい。
そこで、もう1996年ですけれども、カナダから狼60頭連れてきて、でそれで10年もしないうちに狼が増えて、で、鹿が急増していた鹿がね、また狼に食べられて、生態系のバランスを取り戻したという有名な話があるんですね。
なるほど。そういった意味でも狼は本当に必要不可欠な動物であるということなんですね。
そうなんですね。日本では残念ながら明治時代に絶滅しちゃったんですね。ですけれども北海道釧路湿原というところがありまして、僕も一昨年行ってきたんですけれども、やはりそこも狼はいませんから、すでにね、エゾシカが急増して、で植物をたくさん食べて木もですね食べ始めて、生態系のバランスがかなり崩れてるっていう今危惧されているところなんですね。
なるほど。狼がね本当に、非常に重要ということですけれども
ね、
今日は貴重な遠吠えまで聞かせてくださって本当にありがとうございます。
はい。
またぜひお話の方聞かせていただきたいなと思います。
佐久間
さん、
はい、
今日はありがとうございました。
はい。
今日のワールドフラワーズネットワークはカナダにお住まいのフラワーレポーター佐久間勝弘さんにお話を伺いました。